解体者の夜ヘルス。
ヒラギチカさん、俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイチョです。
サーチカエリヤシの組、三浦朝さんは俺の嫁、優しい嫁、松崎です。
はい、ということでですね、まあ、エアコミケも終わったということでですね、
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様ですということで、じゃあちょっととりあえずまた今期アニメの話からしていこうと思いますんで、よろしくお願いいたします。
はい
はい、はい、じゃあ私から行かせていただきますね。
はい
はい、これ厳密にはまあ今期じゃないですけど、地上波今期っていうことでですね、ちょっとハマってるのが、
はい、
ウルトラマン、アルファベットでウルトラマン、はいはいはい、
ネットフリでなんかやってた、
ね、そうですね。ネットフリで、まあ先行というか全クールやってて。
はいはいはい、はい。
で、二人って多分そのウルトラマンって、いわゆる昭和ウルトラマンって世代じゃないよね。
そうですね、多分。
僕はほぼ見たことないです。
僕はまあなんとなく知ってるぐらいで。
俺もリアルタイムで見れたのって、はい、ウルトラマン80くらいからなんだけど、まあ、子供の頃から割と怪獣とか好きだったんで、本とかでこういろいろ多少なりとも知識あるんですけど、はい、ウルトラマンのシリーズって基本的には、実写のやつって、パラレルワールドなんですよ。全部。一応ね、なんかこう、毎回毎回、その、組織とかが新しくなってて、ウルトラマンももちろん変わって、で、なんとなくね、その前の話も、つながってそうな感じのエピソードとかもあるんだけど、でも、
はい、
まあ、言っちゃえば辻褄合わなかったりするのもあるんで、もう単体でこうパラレルって感じなんですね。
へぇー、うん。
で、このアニメウルトラマンは、一番最初の、はい、まあ、ウルトラマン、初代ウルトラマンの、はい、続編、同じ世界線の続編って形で、
は
い、最終回から、数十年後みたいな感じで。
Z に負けてから。
そうそうそうそうそう。
はいはいはい。
で、まあ怪獣も数十年現れてなくて、科学特捜隊解体されてて、うん、でウルトラマンだった早田が、はい、まあウルトラマンだった記憶は失ってるんですけど、防衛大臣になってるんですよ。
へ、うん、えー。
うん。でまあ、そんな感じで話が始まって、でまあ流れとしては早田が記憶を取り戻して、で子供もいるんですね。高校生くらいだったかな、進次郎っていう。で、その進次郎が、うん、まあ新しいウルトラマンになるみたいな流れなんですけど、
うんうん、
でもその巨大化して変身する感じのウルトラマンじゃなくて、あくまでその進次郎は、その、はい、実はまだ解体されてなかった科学特捜隊が、まあ、また怪獣が来た時に備えて、宇宙人が来た時に備えてって作ってたパワードスーツみたいのを着て、で、ウルトラマンとして
戦う。ライダー型なんですね。
あ、まあ言っちゃえばそうですね。言っちゃえば。うん。で、でも結構細かいのが、その、例えばスペシウム光線ってあるでしょ。
こう、
はい、手を十字の形にするっていう。
はい、
で、これをまあパワードスーツでも使うんだけど、ちゃんとこのスペシウム光線の形にする理由が、腕の、はい、腕にコネクトがあって、そこを合わせると光線が出るみたいな設定だったり、はい、結構ね、はいはい、なんか昔のそのウルトラマン知ってるものからするとちょっとくすぐられたりして、
うんうんうん、
で、結構その、1話2話かな、のあたりで、まあその、おそらくラスボス的な感じであろうみたいな敵と戦うんですよ。ちょっと宇宙人みたいな。
おー、はい、もう。
うん、その、進次郎が。
はいはい、
で、おそらくまあキーマンになる敵なんだろうけど、まあ一回立ち去るのね、その宇宙人が。そしたら、うん、私の名前はベムラー、始まりの敵だっていうの。で、このベムラーっていうのはウルトラマンで一番最初に出てきた怪獣なんだけど、
ね、
でも、でも全然違うわけ。ウルトラマン実写のやつは、
はい。
そうそう、怪獣だったけど、うん、もちろん人の言葉も話さないけど、
うん、
今回のはちょっと宇宙人っぽい感じでベムラーを名乗ってるっていうのが、結構もしかしたら伏線見たくなってて、
はいはいはい、で、
ちょっとピンとくるようなとこもあるんですよ。そのベムラーがな、うん、ベムラーと名乗った、で、そのベムラーの、はい、と名乗る男の正体みたいのは、ちょっとその裏設定とか、裏設定というかですね、そのウルトラマンが出来上がるまでの、 企画段階の話とかの情報みたいのを推理すると、もしかしてみたいなのがあったりして、結構その、ウルトラマン好きがくすぐられるんですね。
あの、スーハミも確かベムラーが最初ですもんね、一面が。
あ、でもまあやっぱりね、そう、ベムラーが一番最初の怪獣だった
ので、うん、そうですよね、やっぱそのイメージ、ね。
はい、正直、聞いたことないです、うん、ベムラーっていう名前。
あ、なんか、あ、でも松崎くらいだったらそうか
な。うん、僕もなんかそのスーハミとかでやってたや、うんうん、イメージとか、昔も絵本で読んだとか、
はいはいはい。
とか、そんな感じの知識しかないですね、ウルトラマンって。
でもその、ベムラーって名前が、まあ、はい、言っちゃうとですね、もともとウルトラマンっていう番組が企画される前のパイロット版みたいな企画書。
はい。
は、まあ、ウルトラマンの格好でもないんだけど、その名前がまずベムラーだったっていうのがあるんですよ。
はい、読み切り編では。
うん。で、要は、
うん、
二次創作的な解釈をすると、ベムラーっていう名前はウルトラマンになれなかったんですよ。
はあ。
もしかしたらベムラーっていうタイトルになってたかもしれなくて、その名残が1話で出てくる怪獣に名付けられたみたいなとこがあったりして、
うんうんうん、
だからちょっとその宇宙人とかも、もしかしたらそういう、ちょっとこういうようなおじさんが、そういうの知ってたりすると、ちょっともう、あれこれもしかしてそういうとこから名前をつけたのみたいなとこがあったりして。しかもね、そのまた 2話かそのあたりの最後で、
はい、
まあ、戦い終わって、その進次郎っていうのがちょっと傷ついて、まあ、病院のベッド的なとこで目覚めるんだけど、そこにいた宇宙人が、さっきドイチューが言ったウルトラマンを最後倒した、はい、ゼットンっていう怪人。
ゼットン。
で、はいはいはい、でこれを操ってたのはゼットン星人っていう宇宙人なんだけど、
はい、
その末裔が味方ポジションにいるん
だ
よ。へぇー。ちょっとね、なんかこう本当に新しいウルトラマンの正統派続編みたいな感じでね、結構興奮するんですよ、なんか見てると。
知ってる人もたまんないっすよね。
そうそう。だからこれはね、ちょっとぜひ、まあ、ウルトラマン知らない人もですね、ちょっとこの機会にね、見ていただければっていう感じなので、ぜひぜひちょっとおすすめです、これは。
おー。はい、なるほど。
うん。
まあ、全部気になる方はもう、ネットフリックスで全部見れるよ
っていう。そっか、見れるんですよね。そうだね、もう。
はいはいはい。
うんうん
うん、まあ、地上波でももう、カンパケであるんで、うんうん、まあ、コンクール、完走はするアニメなのでですね。
あ、確かに。
はいはいはい。ぜひぜひちょっとこれは、これは我々おじさん世代からのちょっと、はい、プレゼントというかですね、ちょっと見てみてくださいよっていうような感じなんですよ。はい、はい、はい、そんな感じで、ウルトラマンでした。
はい、じゃあ私は、
はい、
隠し事を。
はい、はい、あ、隠し事。
はい。隠し事がやっぱり、すごくいいですね、やっぱ。
うん。
うん、なんか、ちょっとなんか、基本やっぱりまあ、久米田先生の、
うんうん、
メタっぽいギャグだったりとか、
はいはいは
い、いろんなパロディ挟んだりとか。
はいはいはい。これもしかしたら実話元になってんじゃないかな、みたいな、ような危険なギャグが。
いろんな漫画家仲間をいじる対応するような作品で。
そうそうそうそう、すごい。藤田和弘に始まり。
そうそうそうそう。赤松健とかよう出てくるけど。
そうそうそうそうそう。
本当面白くて、なんか、やっぱ、で、なんですけど、結構冒頭とか、うん、終わり際に、ちょっとシリアスな未来パートみたいなのが、
うんうん、
まあ、挟まれる感じがあるんですけど、あれ、まあ僕、なんか原作単行本買ってるんで、
はいはい、
その未来の話って、単行本のカラーの書き下ろしなんですよね。単行本にだけ載ってる最初と最後に載るカラーの数ページがその未来のお話。
じゃあ連載では別にあれは書かれてないんだ、はい、未来の話。
多分、確かにそうだと思います。
は
い、
へぇ、
はい、でも、まあ中身はいつものあれで、で、うんうん、その最初と最後だけっていうのがずっと続いてて、
うんうんうん、
これどうするんやろうなと思ってちょっと調べたら、
うん、
今11巻まで出てるんですけど、
うん、
どうやら12巻がもうラストらしくて、
ほうほう
ほう、そうなんだ。
そう。しかも、それで、もうアニメと同時に終わる予定らしい。
ああ、なるほど。
はい。
はいはいはい、そのパターン。
そのパターンらしいのよ。
はい。
トラドラパターンですね。
そう。だから結構目が離せないというか、このシーンも結構やっぱ、さらっとしてていいんですけど、ちょっと気になる感じでね、ずっと。
あそこだけやっぱ雰囲気ちょっと違うもんね。
はい、そうなんですよね。めちゃめちゃ、ちょっと気になる引きで終わったりとか。
そう。
で、ちゃんとうまくやっぱアニメだと、その話とちょっとリンクした感じで続いたりとかも見せ方してるんで、すごいいいんですけど。
まあ、
でもやっぱたまになんか普通にギャグばっかりかと思ったら、たまにちょっとすげえ、親子愛のすごく素敵なところがあったりとかした。4話かなんかで宿題の絵を描くっていうので、
はい。
なんか、動物園に行って、
うんうんうん、
で、なんか虎を描こうっていうんですけど、虎がずっとまあ、檻の方にいて、
はい。
全く出てこない。
ててねうん
はい、で、虎描けなかったなっつったら、描いたよって言って見せた絵が、その虎目線で見た、その、お父さん、お父先生と姫ちゃんを描いて、姫ちゃんが描いて、ああ、なるほど、虎目線で描いたんだって言って、家に帰って、ふと思い出したら、昔親子3人で、そういう動物園に行った時に、その、サービスで撮った写真が同じ構図だったっていうので、あの絵、あいつの視点だったのかなみたいなセリフで終わったりとか、ちょっともうグッとくるなとか思って、あと、まあ、そんなことより、チョロインみたいな女しか出てこねえのが面白いですね。
あれ、ドイツだっけ前、あれが松崎か、前、先生が好きつけたのは。
はい、松崎ですね。
いちこ先生、
ね。先週言いましたけど、なんでこんなアニメでハーレム展開になるんだみたいな。
そう。女子高生、アイドル志望の女子高生だっけ、あの子も、なんか割と、そんな感じだよね。
センターなる、あと花屋のお姉ちゃんとか、
俺あの人好きなんだよね、住田ラスナさん。
あ、住田ラスナ。
あの人またちょっと違う感じでしょ、なんか落ち着いた感じ で、割とツッコミポジションっていうか、でもボケの雰囲気もあってっていう。
そうですね、回しもしますし、あの人。
そう、
うん、
あれタイプだわ。
やっぱ面白いですね。もうみんな可愛いし、出てくるキャラも。
うん、いいキャラばっかりで。エンディングいいですよね。
エンディングめっちゃいいね。
あれはいいな。
いや、オープニングとエンディング、どっちも映像も曲もなんかいい感じ。うん、エンディングもいいな、やっぱあれ。
ほんとなんか80年代って感じしますよね。
ね。
でもなんか夏メロの感じやっぱしないんだよね、あの曲って。
ああ、まあ、
なんか、懐かしいんだけど、なんかこう今っぽくもあって。あれはいいわな。
いや、いいアニメですね、やっぱね。はい。僕これ隠し事でした。
はい。了解です。はい、松崎さん。
僕は、ちょっとキャラ話とはちょっと違うのかもしれないんですけど、すごいいい構成だなっていう、僕の好きな構成だなっていうのがあって、かぐや様は告らせたいの、3話で、の最後の展開が、今の生徒会が解散すると。
はい。
で、次の、生徒会選挙のために、また、会長はもともと出るつもりはなかったと。だけど、かぐやさんにお願いされて、一世一代のお願いをされて、白金くんはまた、会長立候補するっていうところで終わったんですね。
はい。
またあれもすごいドラマチック。
あれはもう最終回かと思うくらい。
本当に。
なんか、ね。
で、それで、その、生徒会、募集みたいな針金を見てる、謎の新キャラ、
そうだ。
の後ろ姿で、次週に続くで終わったんですよ。で、それから一週間空けて、4話の一番最初の話が、早坂愛は落としたいっていう、ちょっと違う。
そう、なんか、スピンオフみたいなのぶっ込んできたんだよね。
それはそれで、一旦置いといてみたいな話を、 これここでしなきゃダメっていうような言ってしまうと、
うん、
なんか
速さってもっと前にも入れてたんじゃない、うん、構成上っていう
だからまあかぐやさんがどうしても仕事で会長落とせないから、
うん、
あんなの誰でもできますよみたいな感じで早坂が行って、で、実際にやってみるみたいな話なんですけど。
早坂が変装してね、なんか他校の、なんか、後輩の年の女の子みたいな感じ
で現れて。なんか、帰国子女みたいな、
うんうんうん、
感じあって、それを、尾行してつけてるかぐやさんみたいな
視
点からですけど。また生徒会選挙全然関係ない話から始まるっていう、
うんうんうん、
なんかちょっと人を送ったような構成、
うんうんうん、はいはいはいはいはい。
だってその前の引きでなんだっけ、波乱の選挙続くみたいな、
そうそうそう、
選挙戦開幕みたいな感じで引いてるのに、おやおやみたいな感じになったもんな
一旦置いといて、
うん、
なんかそれからどんどこしょうみたいな感じの
はいはいはいはい、
なんか選挙戦そんなこと言いましたっけみたいな感じ
で、まあその次の話から戻るんですけど、
うん、
はいはいはい、
っていうのが良かったのと、
うん、
あと別のアニメでやっぱりこういうのいいなと思ったのは、うん、イエスタデーを歌っての、
あの
携帯電話がないっていう、
うんうんうん、
ああなるほどね、
あの時代だからこそのすれ違い、
うん、
今あんな黒電話出てこないですよ
あれどうなんだろう、当時のだからなんか原作は言ってもそこまで古い時代のものじゃないけれども、
ない、はい、
なんかだからあの先も長いから当然携帯電話が出てきたりする年にもなってんだけど、
うん、
なんか、
うん
ね、年代的にはでもなんかあえて時代設定をぼかすみたいな感じで
やったらしいよ、みたいなことらしいですね、
うん、
いやーだからだってもう映画の待ち合わせしてて一、うん、人が寝坊しててでも電話番号も知らないし LINE なんかも当然ないから、うん、ずっと待ちぼうけて、
うんうん、
で主人公のリコが起きてやべえっつって言ったらもうそこにはいなくて、
うん、
で公衆電話にかけようとしても相手の電話番号を知らないみたいな、
うんうん、
今考えられないですよ、
うん、まあね、まあ、そりゃそうです。
だって
電話番号を飛び越して LINE だからね、
まあ、ね今は。いや、だからなんかその感じがやっぱりなんか見てて、なんか懐かしいなとか、やっぱりこういうベタな設定いいなっていう。
いいね。うん、わかるな、う
ん。なんか今の感覚で慣れてるから、そわそわしちゃうよね。
その。
だって今寝坊したらすぐ LINE だもん。
そうですね。
なんだかとぼけたスタンプ送ってるわもん。
その時代の寝坊なんて許されへんもんな。
そう、許されない。
そうそうそう。
それこそ駅に掲示板があった時代ですよ、おそらく。サイバリョーが。
XYZ
ラワイゼット。おう。いや、あれはいいな。
なるほどね、いいですね。
染みちゃうんだよね。
はい、
うん、
あと、はるちゃんの後ろ姿の、はいはい、髪型が若干アズマンガの友に似てるなっていう、豆知識ですね。
なんか髪っぱねというかね、こう、
跳ねてんの
ね、逆三角形、じゃな、三角形的な感じの。
2年の友みたいな感じ。
ああ、長い。
ちょっと長い。
富士山みたいな。富士山みたいな感じ、はいはいはいはい、こう。
あの感じ、あの髪型好きだなって思いました。
あの髪型いい
ね。はるちゃんのあのうざかわいさって今のうざきちゃんにちょっと通じる
ものが。ああ、かもしんないですね、
うん
うん。
あれはちょっとあんな懐かれたらやばいよ、あんな。
はいはいはい。
なるほどね。
っていう感じでございました。はい。
よかった。俺もうちょこっとだけ軽く言っていいですか？
はい。
俺一期見てなかったんですけど、正直。はい、まあほとんど見てなかったんですけど、メジャーセカンドの2期。
あ、メジャーセカンド、はい。
女の子みんな可愛いのよ。
はいはいはい、はい。
野球で男女混合なんだよね。この玉読みとか、うん、
はいはいはい、
とか的な感じではなく、男女混合で、うん。でもなんかね、今んとこ女子比率が高いわけ。一応だから、部活に6人いたのかな、
うん、
うん。で、その中で、 相良太鳳ちゃんっていう子と沢弥生さんっていう子がいいんだけど、
うん、
太鳳ちゃんの方はちょっとショートカットでちょっとボーイッシュな感じで、
うん、
沢さんはちょっとまあ金髪な感じで髪長くてちょっとお姉さんみたいなお姉さん的な大人な感じのする女性で、
はい、
でどっちも、名門のリトルリーグ出身で野球うまいのよ、
うんうん、
でこの2人がまあ、その名門で同期で今の野球部に来てるんだけど、ちょっとその太鳳ちゃんっていうのはボーイッシュなんだけどどっかで女だから男にはどうせ勝てないっていうちょっと冷めた感じがあったり、
うん、
でも弥生さんの方はクールなんだけど割とどっちかっていうと太鳳ちゃんよりはこう野球に前のめりというかこう
熱いところがちょっと、
うん、ところがあったりするような感じで、で、はい、その二人って俺も今期から見始めてるから全然俺の想像なんだけど二人とも私服ってズボンっぽいのよなんとなく俺の中で、
うん、まあ
太鳳ちゃんはボーイッシュだからちょっと半ズボンみたいの履いてんのかなとか弥生さんは大人っぽいからジーンズみたいな、うん、ジーパンみたいの履いてんのかなみたいな俺の先入観みたいのがすごくあったのね、
はい、
でエンディング見たらエンディングはその女性部員がこう、はい、わーってやってるエンディングなんだけどその中でこの同期2人が、
うん、
2人ともワンピースの、まあ、全員なんだけどワンピースのスカートを履いてるシーンで、でどっちも割とだから片方は冷めてる片方はクールみたいな感じであまりこう笑顔を見せない、で笑顔を見せても、うん、なんか例えば弥生さんとかはふっみたいな笑顔しか見せない人なんだけど、
はいはい、
エンディングね見たらね、うん、こんな表情すんの、いい表情、
はあはあ、
今見せてるけど、
はいはい、
こんないい表情すんの、
これ今テレビ画面を見させられてますね
これすごく尊くて俺全然メジャーセカンド知らないんだけど同人誌読みたくなっちゃったこの二人もう俺の中でなんか出来上がっちゃって
メジャーセカンド知らんし野球も知らんし
野球も知らん、うん、
原作じゃなくて同人誌を見たい
悪い男ダメなやつだよ。でもちょっとねこれその辺のねなんか関係性もねいいんでね、うん、ちょっとそういう部分を楽しんでもらえればなって感じなんですけれども、という感じですかね今週は。
そうですね、
はい、了解です。ではですね今期アニメの話は、今週はこんな感じでということなんですけれども、この後 B パートはですね、はい、ちょっと声優をピックアップした企画したいと思ってましてですね、
はい、
タイトル、僕はこの女性声優のキャラを好きになる傾向があるというですねちょっと企画をやってみたいと思いますので皆さんよろしくお願いいたします。はい、僕はこの女性声優のキャラを好きになる傾向がある。
よいしょ
よいしょ。
はい、ということでですね結構なんか一人にピックアップして女性声優さんとかのなんかこのキャラ好きみたいな企画はやったこと何回かあったりすると思うんですけれども、
はい、
今回はですねちょっと自分の中で結構この声優さんがキャラやったの大抵なんか好きになっちゃうなみたいのをですねちょっとこう言いつつ、うん、その女性声優さんのちょっと魅力を自分なりにですね発表していけたらと思うんですけれども、
はい
はい
はい、じゃあそうですね、まあどんどんなんか時間の許す限り順番に喋っていくみたいな感じにしてみましょう。
はい、はい、
じゃあ私なんですけれども、私三平三平はい、結構俺割とこの声優さんのこと喋るだろうなみたいなの結構なんとなくあると思うんですけど、まあ、例えば、鉄板の能登さん、
はい、
とか、あるじゃないですか、はいはい、僕割と、はい。うん。でもちょっとですね、ちょっと、また、その辺からずらしてみましてですね、はい、ちょっと何か上げていけたらと思うんですけど、まず一人目、まあ、これもちょいちょい言ってるんですけれども、
はい、
遠山奈央さん。遠山奈央さんは、多分ね、一番最初に遠山奈央さんのキャラでいいなと思ったのは、働く魔王様の千穂ちゃん なんですね。
うん、
でもそっから気がつくと、結構好きになるキャラ、好きになるキャラ、遠山さんで、
はい。
遠山さんのその、俺の遠山キャラの好きになり方の傾向として、最初は一瞬誰かわかんないんですよ。なんか、ね、いろんな感じの役をやるんで、
はい、はい。誰が声をやってるのかわからないってことですね。
そうそうそう。
はい、はい。
例えば、まあ、最近だと、最近というか近年だと、ゆるキャンのシマリンとか好きじゃないですか。
はい、
はい。あと、例えば、金モザだったらカレンとか、
は
い、あと、青豚だったらコガちゃんとか。
ああ、うん。
で、結構、だから最初、声質でピンと、あ、これ遠山さんだって感じの入り方じゃなくて、わ、このキャラ好きだわ、これちょっと CV 誰って見たら、あ、これも遠山さんだ、これも遠山さんだ、みたいな感じだって。
確かにいろんなタイプのキャラやってますもんね。
そうそうそう。で、俺、今回特にまた驚いたのが、今期、はい、グレイニプルの、クレア。
おー、うん。
あれ、遠山さんなんですよ。
で、
俺ね、多分、クレアって俺多分そんな来ないタイプだと思うんですよ。クレア的な感じのキャラって。うん、でも、
ちょっと怖そうだな。
そうそうそうそう。うん、でも、グレイニプル見てたら、まあ、何話か経過したら、あれ、このキャラいいじゃんと思って、クレア。
はいはいはい。
で、その時になって初めて、ちょっと待って、CV 誰なのって見たら、え、これも遠山さんってなって。俺だから自分で気づかないうちに、なんかあんじゃない周波数的なものでも、遠山さんの。
ああ、なるほどね。
声を。なんか、ちゃんと科学的になんか解明できる何かがあるような気がするわ。なんか好きになるキャラ、好きになるキャラね。
いや、なおも、演技というか声質の幅がえぐい広いんですよね。だから、
そう。
アイドルマスターシンデレラガールズでは、
うん、
また違った川島瑞希っていうキャラクターやってるんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
川島さんっていう元女子アナの大人の。
はいはいはいはいはい。
キャラクターやってて、また違うんですよね。
だって、いわゆるお姉さんタイプだもんね。
そうですそうです。
はあ、いや、あとね、俺、ほんとこれね、こう最近なのよ。俺がいる今、再放送やってんじゃん。
はい。
はい。
うん。で、俺がいる見て、で、俺、ほんとね、由比ガ浜さんを、遠山さんだって、割と最近気づいた。
ああ。
最近というか、今期で改めて、俺がいるだとどうしても、他のキャラ行っちゃうから、あまり、こう、由比ガ浜さんをこう、なんつうのかね、こう、ちゃんと見てきてなかったんだけど。
ガハマさんですね。はい、はい。
でも結構まあ、うん、ギャルだけど、可愛いみたいなとこがあって、ちょっと何度も見てると、あ、いいなと思って、で、誰って来たら、やっぱ遠山さんだったっていう、時間差でも来るからね。いや、ちょっと俺は今後また好きになるキャラ多そうだなと思って、遠山さん。
はいはい。なるほど。
まずは僕、遠山さんから行かせていただきました。なんか周波数で多分あるんだと思いますよ。
あ、
なるほど、そういうことですね。
はい、なるほどね。
はいはいはい。
さあ、じゃあ、ドイッチューさん行きましょうか。
僕はね、逆に結構、わかりやすい声優さんとかが、結構特徴のある人好きだったりするので、
うん。
でも、伊沢しおりさんはやっぱり。
ずっと言ってますよね、ドイさん。
よく言うよね。
俺めっちゃ好きなんですよね、あの人の声。本当に。もう、他にいないし、あんな声、みたいなのもあるし。で、実際結構やってるキャラもなんか、まあ、だいぶ好きになってるのが、まあ、ナナチとか。
はいはいはいはいはい。
まあ、ガルパンのソドコとか、
うん。
うちのメイドがうざすぎるの、森川さんとか。
はいはい。
ちょっとギャルみたいな。
うんうんうん。はいはいはいはい。
いろんな役、まあ割とまあね、幼いの多いなっていうイメージですけど。
うんうん、自分で言っちゃったよ。
はい。
白状したよ。自白だよ。
いやでもやっぱ七地でもう相当やられましたね。
そっか、七地はすごいってたもんな。だって七地、はい、俺覚えてるよ、3プラス1で、
はい、
プラス1の方だったかな。で、はい、出してたよ。だから性別がまだ分かんないからっていうことで。
そうですよね。
競技しつつプラスワンの方入れてたよ。
はい、
うん。
そうか、そうか。
七地はもう、どっちバージョンの同人誌も どっちも買いましたから
ね。ああ、なるほど。はいはいはい。
なんだろう、あの、言葉の意味違うけど、リバーシブルな。はい、使い方は違うけど、リバーシブルな感じが。
そうですね、伊沢さんはやっぱ、好きになるな
ぁ。あ、ナナチの声はでも特徴的な感じだね、なんか、特にこう。
そうですね。
うん。
ああいう、やっぱちょっと、人外っぽいのも合ってます。
なるほどね。
はい。
はいはいはい。じゃあ、マッツーザキさんいきますか。
はい。じゃあ、これ、ちょっとずるいって言われる可能性もあるんですけど、
うん。
うん。
でもこれね、結構もう何回も言ってることではあるんで、まあいいかなと思って、うん、はい、僕はもう、高橋千秋です。
おー、はいはいはいはいはいはい。
あのね、
千秋。
高橋さんはね、まあ、嫁の声なのもそうなんですけど、
うん、
僕は、その、高橋千秋という名前を、もう知る前から、うん、まあ、その、ゲームで好きなキャラとか、うん、アニメで好きなキャラ、もう、大体、高橋さんが出てるやつは、千秋さんの声のキャラクターが好きだったんです。
おー。
僕、そもそもの、一番最初が、セガサターンで出た、卒業3っていうゲームがあったんですね。
ああ、はい。まあ、卒業シリーズね。はいはいはい。
卒業3、ウェディングベルっていう、プレイヤーが高校教師になって、まあ、女子生徒の成績を上げていくっていう。
おお、なるほど、まあ。
卒業シリーズ
成績だけ？成績だけ？本当に。
あ、ちゃんと説明させてください、じゃあ。
ちゃちゃ入れたら怒られた。
卒業シリーズの話をじゃあしますか、今から。
いやいや、チアキングの話を。
はい、
趣旨変わっとるかな。
はい、卒業シリーズっていうのは大体もう そういうお話なんですけど、卒業3っていうのは、まあね、
はいはいはい、
卒業3っていうのは、それかつ、実はその教師と女子生徒人、が、実は結婚してるっていう設定なんですね。
あ、そうなんだ、3は。まあ、知らなかった。
誰かを選ぶことができるっていう。まあ、やつ
なんですけど。あ、じゃあ最後にそうでした、みたいなことなの？
そうですね。最後、ずっと学校側にもクラスメイトにも隠してて、最後みんなで卒業でしたら、みんなでお祝いできるみたいな。
はぁ、
うん。
最初にルート選べんの？
あ、はい。それ、誰が嫁かは選べます。
なるほどね、そこからストーリーをなぞっていくわけか。はいはいはいはい。
なんていうゲームがあったんですけど、そこで多分、うん、千秋さんデビューぐらいなんですよ。
ほうほうほうほう。
そこで、ちょっとお嬢様っぽい、ちょっと高飛車っぽいキャラクターをやられてて、
お
う、松山美咲っていう、そのキャラしか、僕なんならそのキャラしか攻略してないぐらい。好きだった。
またちょっとお嬢様タイプなんだ。松崎の好きな。
あ、好きだね。
うん。高飛車お嬢様タイプ。
うん、まあ、高飛車とまではいかないですけど、でもざっくり言うとそういう感じなんですけど、そのキャラを好きで、で、まあ、後々調べてみたら、千秋さんだったっていう。だから、言ったら、あしたさんとも全然性格違うキャラクターですし、
うん。
あと、まあ、これもゲームなんですけど、アーケードにあった、青春クイズカラフルハイスクールっていうゲームがあるんですけど。
わ、うん、からんな。
クイズゲームです。アーケードにある。
うん、
で、まあ、確かね、サダモトさん、エヴァのサダモトさんがキャラクターを。
はいはいはい。
書かれてた中で、大体、女性キャラクターが4人いて、そこの、うん、そこでも、なんかちょっとお嬢様っぽい感じのキャラクターをやられてて、でもその頃まだ高橋千秋という名前を僕はまだ知らないんですよ。
ああ、なるほど。はいはいはいはい。
それでも好きっていう。
うんうん。
とか、だから、なんて言うんでしょうね。だから、まあもちろんあずささんもそうですし。
うんうん
うん。
だから、多分その、こういう分かりやすい声が好きとかじゃなく、なんか別のなん、うん、それほど本当に周波数的なものが、三平さんと一緒
で。だってまだ認識する前に好きになってることだもんね。その、
そうなんですよ。
中の人を認識する前に。
そうなんですよね。だから多分何かしら合う部分っていうのが、
うん、
あ、もともとあったのか、だから、あずささんと出会ったのはもう、 運命だったんだなって思います。
もうなんだ、最後、
そこに
違う話になってき
そうだね。
ああ、なるほどね。
はい。っていう感じですね。
了解です、了解です。なるほどね。いろいろやっぱ各人であるね。うん。じゃあちょっと2周目行ってみましょうか。
はい。
はい。
はい。私ですね、ちょっとこの方なんで、三ヶ星さん。小松三ヶ子さん。
ああ、三ヶ星。
で、僕、この方に関しては、やっぱりもう、男の子なんですよ。ハマったのが。
はい。
俺が最初にこの人を多分認識したのは、ヒーローマンのジョイ君だったんですね。
はいはいはい。
うん。で、その後も、まあ、さっき言った俺がいるの、俺が、遠山さんに気づくための障害になってたのが、俺がいるの、戸塚くんなんですよ。戸塚。
はいはい。はいはいはい。戸
塚かわいすぎて、女性にまで目がいかなかったんですよ、はい、僕は。でも、これも、いわゆる男の子じゃないですか。
そうですね。俺がいるの好きな方は、だいたい一回戸塚を通りますからね。
はい、まだそこで足踏みしてるからね、戸塚で。
はいはいはい。
通り過ぎてないからね。
わかります。
あと、純潔のマリアっていう作品で、はい、プリアポスっていう、あれもちょっと男の子的なキャラがいて、だから結構やっぱ三ヶ星さんの声ってちょっと少年声、可愛い男の子声がマッチする声なんですよ。
はい、非常にわかります。
で、俺逆の意味で、だから逆に三ヶ星さんを基準にしてわかることもあって、はい、例えばレクリエイターズってあったでしょ、
うん、はい。
はい。で、レクリエイターズで、じゃあ、三ヶ星さんが何のキャラの声をやってるかっていうと、セレジアっていう女性キャラなんですよ。ちょっと元気っ子みたいな、はい、まあ、ほぼメインヒロインかな。うん。
はい。
元気な戦う女の子みたいな感じの。うん。で、レクリエイターズって、まあ、ちょっと男の子まではいかないけど、男の子っぽい可愛い男の子のポジションとして、カノヤルイ君っていうのがいるんですけど、これを三ヶ星さん当てずに、三ヶ星さんはセレジアに行った。うんうんうんうん、じゃあ、このカノヤルイ君を誰声当てたかっていうと、雨宮ソラさんなんですよ。
はい。
で、何週間前でこの番組でも言ったと思うけど、その雨宮ソラさんの少年声っていうのはこれ素晴らしいみたいな話出たと思うんですけれども、うん、
はい。
結局、だから三ヶ星さんを差し置いて、そんなキャラやるくらいだから、雨宮ソラさんの少年声はすごいっていう、逆説的な基準になるんですよ、俺の中で。三ヶ星さんの。三ヶ星さんの。だから三ヶ星さんが役を当てなかった、はいはい、同じ作品内で、女性のキャラ、三ヶ星さんが当ててんのに、男の子的な可愛い男の子の声をやる声優さんは、もっと間違いがないみたいな。逆に三ヶ星さんの、その男の子、攻撃力の高さを感じてしまうんですよね。
パラメーターの高さが攻撃に。
そうそうそうそう。でも、じゃあ、だから、じゃあ、三ヶ星さんが今度、じゃあ、男の子のキャラだけ俺が好きかっていうと、またこれも知らず知らずのうちみたいのがあって、
はい。
まあ、例えば、今期だとアルテとかもあれ、三ヶ星さんですし、
はい。
あと、あれは、アジンの下村泉ってキャラもあれ、三ヶ星さんだったんですよ。割と俺、好きだったりして、うんうん、あと、なんといっても、日の丸相撲の、五条レイナっていう、
ちょっとその、ね、なんか
強気な女の子。はい、だから一瞬、三ヶ星さんが役当てないような子を三ヶ星さんが当ててたら、やっぱりなんだかんだで気になってしまうんですよ。
はいはい。
やっぱ三ヶ星すげえって話になるんですよね、俺の中で。うん、俺を射止める力がかなり強いんですよ、三ヶ星さんは。
うん、はい。
ちょっと待って、あ、入って。
なんかよく本とか漫画、ちょっと怖かったんで。
漫画とかで読むと、それ、完全に呆れられた時の声じゃ、セリフじゃない。まあでもちょっと、そんな感じで、俺は三ヶ星さん、はい、自分の中でかなりでかい存在を、はい、存在だなっていう。
僕ね、うん、青春機関銃っていうアニメの主人公の、立花蛍っていう。
蛍か、蛍ってか、K。はい、どっちだ、読み、K 君かな、
ウィキペディア見たら、ホタルって書いてます。
あ、ホタルか。
はい。
そう。なんかちょっと男の子っぽい感じの子で。
そう、うん、みんなからは男だと思われてて、実は女みたいな。
うんうんうん。
なんかそれぐらい、間違われるぐらい、ちょっとボーイッシュな声出すみたいなのも僕好きなんですよ。
はいはいはい。
うん。
青春機関銃覚えてますよ。
はい。っていうのを思い出しました。はい。
いやだからちょっと三ヶ星さんはね、今後も男の子やりつつ、 いろんなキャラに挑戦してほしいなと思いますわね。うん。はい。じゃあ、はい、とりあえず、じゃあ次はドイチューさんですね。
じゃあねー。
うん。
あやねる。
はい。
さくらあやね。
はいはいはいはい。
さんは、結構好きになる感じはあるなっていうのは、ありますね。
うん、
まあ、女子学のマリーさん、すごい、最初、ドライブしてからですけど、
はいはいはい、ブラッテイマリーか、
うん。そうですね。はいはいはい、で、でも、ヒロアカのお茶子も、あやねですよね、確か。
そっか。はいはいはいはいはいはい、はい。
だったり、今期で言うと、その隠し事の、あの、筧闇さん。
うん。
はいはい。
もそうだし。だからやっぱちょっと、割となんか、うわーみたいな、ツッコミもやりつつ、なんか、あたふたするみたいな、ああいう声なんか好きなんですよね、結構。
うんうんうんうん。
あの、千子さんの隣の高円寺さんとかも。
はいはいはいはい
はい。
あれもか。
あれも確かそうです。なんかめっちゃ出てるんですよね、でもね、桜井さんって。
そうそうそうそう。ちょっと俺今期も、あ、これもそうなんだと思ったキャラなんかいたな。
なんか今期もなんか
俺の中ではちょっと意外な感じだったようなキャラで。うん。
そうですね、なんか結構好きになる感じあります。うん、まあ、ちょっと特徴ありますしね、やっぱり。
うんうんうん。
うん、あの人の声ってやっぱ。
でもまたいろんなキャラやるよね、タイプ的に。
そうですね。いろんなことやりますけど、うん、結構やっぱ好きになったら意外と、あ、そうだったみたいなのはありますね。はい。
で、また、さくらあやねが今期新さくら大戦で主役やってるっていうね。
ああ。
そうか。
そっか。
はい。
そっか。役も、中の人もどっちもさくらなんだ、あれ。
そうです。
はあ。なるほどね。
はい。
はいはいはいはい。なるほど。了解です。じゃあ次は、松崎さん。
はい。
うん。
僕は、これ多分
時間的にラストですね。
ああ、はい。
はいはい。
これね、昔から言ってるんですけど、
うん、
昔、僕と、もう一人、しげるっていう芸人がいて、
はいはいはい。
いたなぁ。
うん、
で、松崎しげる。
でやってた
よね。松崎しげるカフェ、カッコカリっていうトークライブを、2ヶ月に一遍やってたんですけど、
うん
その時の一回企画で声優ドラフト会議っていうのをやったんですね。
おうほ
う
ほ
う。
いや、お互い、事務所の社長になって、好きな、と思う芸人をドラフトで取り合うっていう、
な
んですけど。
声優をね、好きな声優を。
うん、そうで、それの第一指名にも選んだ人なんですけど、
お
うだからもう、あれが10年ぐらい前なんで、あれなんですけど、僕ね、水橋かおりさん好きなんですよ。
ああ。わかるよ。
あのね、水橋さん、まあ、今一番多分わかりやすいのはマミさんだと思いますね。
うん。マミさんですね。窓マギの。
窓マギのマミさんとか、ひだまりスケッチのみやこ。
うん。
とか。ああ、はいはいはいはい、そっか、原始圏の荻上さんか。
ああ。
荻上さんもそうか。
そうか。
ね。
ほうほうほう。
原始圏の、あ、2って書いてるの2期か。2期の。
ほうほうほうほう。
あ、2期というか2の方の荻上さん、新しい方の。
2代目じゃない？
の方ですかね、はい。
うん。
なんですけど、これの、
はいはいはい、
もう何がそんだけ。2
代目の方。
あ、そうですね、2代目の。
うん。
うん、
何がそんなに好きかって、水橋さんの声って、まあ、明らかに水橋さんの声なんですよ。
うんうんうんうん、
やってるキャラって、うん。なんですけど、例えば、これをもう別に変、悪い意味とかじゃなくて、国宮さんがやってるキャラって、聞いた瞬間に、うん、そのキャラであると同時に、あ、国宮さんだなってわかるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
だから、コエスタキストさんがやってるキャラだと、あ、テンション高いなっていうのと、あ、コエスさんの声だなっていうのがわかるじゃないですか。
うんうん。
でも、水橋さんのやってるキャラって、あ、うん、水橋さんのやってるキャラだなっていうのが、僕、出てこないんですよ。なんか、それぐらい、キャラとしてなんか見せられてるというか、
うんうんうん、
っていうのがあって、なんか僕、これをもっと評価されてほしいみたいなことをずっと思ってて。
なるほど。俺でもね、俺水橋さんは、はい、あのマミさん以前は2000年代の頭くらい、はい、まあ俺もちょっと今資料見ながら話してるけど、はい、結構メガネっ子といえば、はい、水橋さんって時期あったよ。なんか、なんかね、ちっちゃな雪使いシュガーのペッパーとかね。
はいはいはいはい。
あと愛より青しのタエコちゃんもこれ違ったかな、メガネじゃなかったかな。
なるほど。
なんかね、俺の中で一時期勝手にメガネっ子声っていうなんか水橋さんをカテゴリーに自分のフォルダに入れてた時あったけどね。
うん。あ、はい。とかね、だから僕それで。で、それであの、初めてその主役として、あの、カスミンっていう。
はいはいはいはいはい。
カスミちゃんっていうあの主役の声やったりとかして、うん、その時期だったんですけど、で、うん、僕はすごい、水橋さんのこと好きだって言ってたんですけど、
うんうん、
ただその、声優ドラフト会議において、僕が水橋さんを1位で指名したがゆえに、ちょっと、うん、気をつけないといけないことがありまして、
お
あの、水橋さんって、あの、うん、確か、めちゃめちゃ人見知りなんですよ。
そうなの？
だから2、はい、2位以降で、いかに、その、あまり人見知りしない、割と、人付き合いが得意そうな人を2位以降に指名するかっていうのを僕は大変、その時悩んだ覚えがあります。
そこまで悩まなきゃいけないゲームだったの、それは。
リアルに考えてますから。
あ、事務所経営を考えてたのね。
なるほど、そっか。なるほど、それ。ただ単にこの人が欲しいだけじゃなくて。
まあ、それでもいいんですけどね。まあね、うん、本当はね。
松崎はそこまで見据えて。
まあまあ、リアリティですから。
うんうん。
うん、
はい、なるほどね。
なるほどね。
はい。やっぱ結構ありますわな。うん。
はい。
うん、はい、じゃちょっとですね、今回は、お時間この辺でということで、またちょっと機会あれば、これやりたいですね、はい、なんか、うん。うん。はい。ぜひぜひやってみたいと思いますのでですね。はい。はい、今回は、僕はこの女性声優のキャラを好きになる傾向があるを、お届けしました。はい。じゃあ、エンディングでーす。
はい。
ということでですね。じゃあ、まずツイッター読んでいきますね。
はい。
はい。ですね。散々アニメを見てる3人をこんなにも困惑させるなんてと気になってみたけど、本当に説明通り、意味がわかんないですが、うん、ぴったりだったギャルと恐竜。
あ、
想像してたより、実写パートのがメインっぽい印象。それでも二次元のギャルはいいよねと結論になるのはさすが。そうですね。まあ、ザコシ紹介もすごかったですからね。
あ、
あと、やっぱギャルと恐竜来てますね。ギャルと恐竜、ついに恐竜がゆるキャンを始めてしまう。一番新しい実写パートは、恐竜が一人でソロキャンやってました。
はい、
でもそれが、なんか物語の、はい、なんか、あ、こういう理由でもしかしたら一人でキャンプしてたのかな、みたいな。
うん、
蒼井翔太さんが持ってた、なんか、はいはいはい、ノートあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれをなぜか恐竜が持ってて、なんか火にくべてました。うん、なんか。思わせぶりな演出が入ってました、なんか。なんか目が離せないですよ。だからなおさら、その一つ前のザコシ紹介がよくわかんなかったんですけど。はい。じゃあ次、227回の、テレワーク画像の、これですね。今我々が見てる。後で写真載せる。はい。テレワーク画像のヒゲ松崎さんが、うん、無人島で宝箱にはまって出られなくなった人みたいになってきた。これあれです
か？ワンピースの
初期の。
初期の。ガイモンさん。
初期の宝箱にはまってる。
1話しか出てねえ、あいつじゃねえんだよ。
うん。
コスプレできるよ。ヒゲ生やして。
あ、でもなんかライブでね、なんかそういうネタやったことあります。
あ、やったんだ。常にもう。
はい、ダンボールにはまってるみたいな。
もうすでにやってたと。
なんか一発ギャグみたいなやつで、はい。
三平さん、離婚できないよ。嫁嬉しいだろうな。俺が前回言ってたやつですね。
はいはいはい。
で、この方、その1分後、はい、柔らかそうって。嫁と離婚できないよの後に、あの、妻 その1分後にアルテのおっぱい柔らかそうっつってたっていう
ことを、
鋭く指摘していただいてますね。
そうかそうか。
そうだね、
はい。かと思えばですね、3プラス1カッコ暫定で放課後堤防日誌の夏美ちゃんを挙げ、うん、ああ、わかる。ドイチはあの中じゃあの子だよねと納得した2人のコメントの後に、パンツしか見てないんじゃないか疑惑のドイチューさん。
うん、
あれ、前はやればいいのに、に笑った。
ああ、そうそうそう。
とパンツがね、
夏美ちゃん。パンツがね、こう、うん、見えてしまうっていう。あれ、毎回挟むべきなんです。
テボニシもね、ちょっとストップしちゃいましたからね。
そうですよね。
非常に残念で。
はい。
はい。じゃあ次。邪神ちゃんドロップキック。そろそろ三平さんの浜田正幸型浮気の話が聞きたいな。あれですね、メデューサが。メデューサが。
マサトシです、ね。
はい、はい。あ、マサトシ、ごめんなさい。俺なんつった？
マサユキ。
マサユキ。
あ、ごめんなさい。
マサ。多分鈴木に引っ張られてますね。
そうですね。かぐや様に。
いや、ちょっとなんか、俺の浮気とか言われてるから動揺したんじゃない？いや、メデューサは確かにつかさに似てますけれどもね。まあ、浜田さんのね、かつてありましたから、そういうのが。
うん、
はい。もう、浮気しませんよ。大丈夫ですよ。別の人ですからね。
するでしょ。
いや、してないよ。
メデューサ好きでしょ、だって。
ヒイラギ家も聞いてるんだよ、この番組は。家族揃って。何を言ってんだ、君たちは。よしたまえ。カットだぞ、もう。
口数が多いな。
はい、編集点。さ、ということでですね、次行ってみましょう。次。想像してごらん、キャラたちの自宅待機を。先週の企画ですね。
うん、ああ、はいはい、はい。
転んでもただでは起きないお三方の頼もしさ。ドイチューさんの日高さんのハッピーな絵が浮かばない。かわいそうだけど同意って書いてますね。
ああ、かいすかがあるね。
そうそうそう。まあ、日高さんはそこのね、かわいらしさもあったりしますからね。
うん、ここもいいんですよ。そこがいいんですよ。
そう。さあ、自宅待機エリピオさんが、チャムジャムの無観客ライブ配信見ながら叫んでるところ、容易に想像できます。影まで可愛いとか言いそうですね。お母様がうるさいって部屋に怒鳴り込んできたり、ご家族の苦労が忍ばれます。確かにな。あれ家にいたら大変だもんな。
ねえ。うん、
さあ、そして、こちらアニメ実況の感想ですね。かぐや様を告らせたい一期7話。一番新しいのは今それなんですよね。
はい、あ、そうですね。はい。
はいはい。で、いわゆるチンチン会、あの会話だけ聞いてたら、藤原初期はクリム君的な何かを持っているのかなと思いますよね。オープニングとエンディングの歌が素晴らしいのはもちろんですけど、BGM も90年代ドラマっぽくていいですね。小田和正がアニメ主題歌を歌ったりしそう。
わかるわかる。ちょっと東京ラブストーリーっぽいイントロっぽいのが入るんですよね。
うん、
そうそうそう。そうそうそう。
微妙になんか半音ずれてるような。
そうそうそうそう。
この間の新しいのやつもなんかっぽいの入ってたね、なんか。なんかっぽい音楽が。
はい。
そうそう。はい、ということでですね、こんな感じで、ツイッター感想ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。じゃあ告知ですね。はい。そんなニコニコチャンネル、二次元再大社の夜のアニメ実況、メンバー3人がおすすめアニメのおすすめ回を実況してます。アニメを一緒に視聴するとコメンタリー番組になります。動画更新は基本月2回。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。視聴の際のコメントもぜひ、登録すると特番生配信のアーカイブも視聴できます。各回の前説トークと第1回アズマンガ大王19話実況は無料配信ですということで。はい。ね、まあ、こんな時期ですんで、ちょっといろいろ自宅で、なんか我々と一緒にアニメ一緒に見るのもいかがでしょうか。はい。はい。ではですね、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他、好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題を、もう、バンバンバンバンツイートしてください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問の他にも B パートでやってほしい企画、嫁よ、俺色に染まるのコーナーでは、嫁に関する質問を募集。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業、事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そんな感じで、第228回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と、
ゴールドラッシュドイチュート、
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
でした。はい、オッケーでーす。はい、
という。あれ見ましたよ。はい、のんのん日和の劇場版見ました。
おー、見た。あ、沖縄行くやつ。
そうです、そうです。
はいはいはいはい、はい。
ネットフリカなんかであって。
おんほんほんほんほんほん。
めちゃめちゃいいですね。
もうあのすごくドイチューから出るであろう予想できる範囲の感想を今いただきました、
はい、シンプルだったな。いや、
かわいい。
そう、かわいいんだ、みんなかわいいんだもん、うん、また向こうの友達とのね、別れがね。
あ、そうですね、ちょっとよかったですね、
はいはいはいはい。